さあ今日は十字架と私というテーマで、実は私勘違いしてまして、午前と午後両方ともそういうテーマで特典というふうに勘違いしておりまして、午前の方から2回とも十字架と私というテーマで聖書からお話をさせていただきたいと思います。十字架と言いますと大抵どこの教会でも本当にシンボルとして掲げておられますし、その特に教会に関係ない方でもこのアクセサリーとしてね、もう本当に浸透しております。そのようにこう日常生活に十字架が溶け込んでしまうと、ついついこう忘れてしまいますのは、それが死刑の道具であるということですね。今死刑の道具といえば電気椅子等なんでしょうけども、まさかこう電気椅子をね、このネックレスにする方はいないと思いますけども、でも同じ死刑道具の十字架は今やアクセサリーの定番になっておるわけです。またキリスト教といえば十字架ということになっております。それだけ身近になった十字架ですけども、では私を含め十字架とは何なのかと、それが私にとってどんな意味を持つのかといえば、普段あまり考えることはないかもしれません。しかし今日登場してくるバラバという人物にとってはですね、十字架は他人事ではなかったんです。バラバは強盗でありました。その罪で本来彼が十字架にかかるはずだったんですね。しかし死刑の直前になって十字架を免れた。今日はそのことにどんな意味があるのかを共に御言葉から見ていきたいと思います。まずお読みいただきましたヨハネの18章の38節、ここにピラトという人が出てまいります。ピラトはイエスに言った、真理とは何ですか。ピラトはローマ人であります。イエス様はユダヤ人ですね。で、ローマの総督であります。ローマ帝国から派遣されてユダヤ人を統治する。そういわば、ローマの官僚ですね。当時ユダヤ人はローマ帝国の支配下に置かれておりました。このピラトは最初に28節でも出てまいります。28節からお読みしますが、さて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った。時は明け方であった。彼らは吸い越しの食事が食べられなくなることのないように、汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。そこでピラトは彼らのところに出てきて行ったとあります。ここに28節に今、総督官邸、総督という言葉が出てきますが、これがピラトのことなんですね。イエスを十字架につけようとしていたユダヤ人の指導者たちが、このピラトのいる総督官邸にイエス様を連れてきた。なぜかと言いますと、ユダヤ人にはこの誰かを死刑にする権限がないんです。自分の国ではありませんから、自分の国では独立してませんから、勝手にそうする権限がないんですね。でもどうしてもイエスを殺したかったわけですね、ユダヤ人の指導者は。だからイエスをローマへの反逆罪で訴えて、そしてピラトに裁いて死刑にしてもらおうとしたんです。で、ここに今読みますと、彼らはですね、ユダヤ人指導者は、汚れを受けまいとして官邸に入らなかったって言うんですね。異教徒のローマ人の家になんか入れないわけです。宗教的に汚れちゃうから。だからこう言いますと面白いですね。ピラトは、出てきてユダヤ人と会ったり、また戻ってイエス様と会ったり、行ったり来たりするんですね。そういうことをする。彼らが入ってこないからですね。それぐらい彼らはユダヤ教というものに誇りを持っておったわけですね。で、33節からイエス様とピラトとの1対1の会話が続いております。ピラトは事務的に裁判を進めようとします。しかしイエス様はそれに対しご自分が何者かを示されます。例えば36節。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。37節。イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。いわばイエス様はピラトに対して、ある意味個人伝道をされたんですね。私はこういうものだよ。今あなたの前にあなたの救い主がいるんだ。あなたが神とすべきものがここにいるんだ。ところが今日の箇所、冒頭にありました38節。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか。 私は真理などには興味がない。それは必要ない。関係ない。これがピラトの結論でした。こうしてピラトは救い主イエス様を退けたんですね。彼にとっては何が世界の真理かを知るよりも目の前の現実が大事だったんです。いかにこの今持ち上がってきた厄介なイエスという問題を上手に取り扱い、自分の仕事上の失敗をしないか。それが彼のもう眼目なんです。下手なことをしてユダヤ人を怒らせて、暴動などが起こらないするようにする、それしか考えてないわけですね。なぜならば、そういうミスをすれば、私もかつて官僚の一人でありましたけども、首が飛びますね。失敗しないように頑張ります。自分が犠牲にならず、同時に、どう見ても無罪にしか、彼自身後から見ますけど、イエスのことは無罪だと思っているわけですよね。その、なんて言いますか、両方をうまくやる方法を考えて、ピラトが思いついた妙案があります。それが、イエスの恩赦なんです。恩赦。38節の2行目以降を見ます。彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。まずここでピラトはイエスに罪を見出せないと言います。これは私たちが今日教会で言う意味の罪じゃありませんね。そういう意味ではなく、ローマ法においては罪がないと言ってるんです。ローマ帝国においてはですね、ローマへの反逆罪というのはかなり厳しく裁かれました。大国というのはそうなんでしょうかね。例えば中国もそうですよね。しかし、特にローマの転覆を図らないで、例えば、そこら辺を放浪している思想家がいたりとかですね、いっぱいいるわけですよ。私は奇跡を起こすとかね、いう人はいっぱいいるわけです。あるいはちょっと社会から外れたアウトローのような哲学者のような輩もいるわけですけども、そういう人のことは全くローマは何にも問題しないんです。ただ、ローマを転覆させようと。要するに革命家ですね。そういうことについては、もう厳しく向かうわけです。ですから、ピラトから見ればですね、イエスは別に地上的な国家の王になろうとしてるわけじゃありませんね。ユダヤ人の国家の王となるわけじゃないわけです。で、何か特別な犯罪を犯すわけでもないんです。だからピラトとしては、私にはこの人のことは理解できないけど、変わった思想を吹聴しているすぎない変わった男だと。ピラトはそういう意味でイエス様をローマ法の前では罪がないと言ってるわけですね。しかしですね、だからといってイエス様は無罪だと言って、ユダヤ人にこれはもう無罪だからダメですと、死刑なんかできませんと突き返すこともできないんですよ。なぜかと言いますと、イエス様を殺そうという人はもうユダヤ社会の、要はもう指導者。ピラトの人は彼らとうまくやらないといけないわけです。彼らの機嫌を損ねたら自分の統治がうまくいかないわけです。彼らの協力が必要なんです。だから彼らの意もどうしても組まなきゃいけないんですね。非常にそういう繊細なバランスの中ですよね。こう筋ばかりを通して、いや、イエスは罪がないんだから扱えないっていう、そういうふうに突っ返すわけにもいかない。じゃあ、言う通りに有罪したらどうなりますか？イエス様を慕う群衆はたくさんいます。その暴動が怖い。もう一つあります。やっぱりローマにはやっぱりこの道徳感があります。なぜ罪もないものを裁いたのかっていう上からの圧力があります。場合によってそれで首が飛びます。自分の首がね。どうにもできないんですね。そこでピラトは妥協案を出しました。39節です。しかし、水越しの祭りに、私があなた方のために一人の者を釈放するのが習わしになっています。それであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか。いわゆる恩赦というやつですね。恩赦。水越しの祭りという大きなイベントに合わせて釈放しましょう。そうすれば、どうでしょうか。一応イエス様は問題人物ってことになるでしょ。恩赦なんですから、本来裁かれるべきものを許すわけですね。それ問題人物だとなります。そしたらユダヤ人の気も済むじゃないですか、指導者たちの、ね、でも一方で、もしその恩赦すればそのこともうまくいくし、そしてもう一方、ね、もちろん群衆を刺激しないで済みます。それからローマからの罪のないものをなぜ死刑にしたんだという、そういう厳しいね、首につながるような失政をしなくても済むわけです。もしピラトが真実な裁判を考える人ならば、もう躊躇なくイエス様を釈放したでしょうが、やっぱり自分の保身や出世も考えた結果、この祭りの恩赦というものを妙案ですね、思いついて実行しようとしたわけですね、提案したわけです。 ところがピラトの思惑通りにはいかなかったんですね。40節。すると彼らは皆また大声を上げて、この人ではないバラバだと言った。このバラバは強盗であった。人々は大声を上げて、釈放するのはイエスではなくバラバにせよ、バラバを釈放しろと叫んだわけです。このバラバが本来はこの日十字架につけられることになっていました。あのカルバリの丘の真ん中に掲げられるはずの男でした。しかしこうしてバラバは奇跡的に赦免されたわけです。ではこのバラバとはどういう人物だったのでしょうか。強盗であったとありますが、具体的にはどういう理由でこの日ローマによって十字架にかかることになっていたのか。まずわかるのはこの人は大変人気者であったということです。やっぱり人気がなければバラバを釈放しろってやっぱ言いませんよね。それなりのこうカリスマ性があり慕われていた、そういう人物だったと言えますね。お開きしませんが、マタイの27章16、これあのバラバの記述は全部福音書に書いてあります。でマタイの27章16節には名の知れた囚人というふうにバラバのことが、ね、紹介されています。あ、ごめんなさい、私第3本使ってもしかしたらちょっと微妙に言葉が違うかもしれませんけども、午後は第2本を使いにします。名の知れた囚人、すなわちユダヤ社会の中で大変有名な人であった。またマルコの福音書の方には暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた仲間がいた。暴動を起こした仲間と一緒に入っていた。そしてその暴動という言葉にはあの暴動でという書いてあります。あのという言葉はね、日本語には出てきませんが元にはあるんですね。つまりもうその事件そのものもよく知られていた。そして彼には仲間がいた。まあ、十字架の真ん中にかかる予定だったということを考えればきっとバラバはリーダーだったんでしょう。そういう仲間を束ねる指導力のある、群衆から人気のある、そういう魅力ある犯罪者だ。そしてルカの福音書を見ますと、バラバはエルサレムで起こった暴動と人殺しの件で死刑に定められた。だから彼は暴動だけじゃない、人殺しもした。それはエルサレムで起こったことである。そして今日の箇所ですが、40節にこの強盗と書いてありますね。で、強盗という言葉は、その同時代のいろんなこの文献がありまして、そういうのを照らし合わせると、やはりこう政治犯である確率がかなり高いんだそうです。この強盗というね、単に泥棒して銀行に襲ったとかそういうのじゃなくて政治犯ですね。政治犯、当時、今も私たちの世界時代でもこうテロリストっていうことが大変問題になっていますけども、当時もこのユダヤ人の中には愛国的な過激な集団がたくさんあったんですが、その中の最も過激なものの一つに熱心党というのがあります。ゼロ隊と呼ばれてましたね。すなわちユダヤ民族独立、今はローマの支配下にありますから、ユダヤ民族として独立しようと、その実現を目論む、それを武力的に力で暴力行為をもってしてでもその目的を遂行しようとする、そういう組織だった熱心党。イエス様のお弟子さんの人にいましたよね。熱心党員シモンっていうね、いましたね、イエス様のお弟子さんたちの中にテロリストがいたんです、ね、しかし彼がやがて、彼はね、そのシモンはかつてはその地上のこのユダヤ王国のために仕えていたんでしょうが、イエス様と出会って見えない神の国のためにね、生きるものだった、幸いな人生を歩んだんだろうなと思います。まあ、ともあれこのバラマもですね、やはりこの熱心党のメンバーだっただろうと言われております。人間の力を持って現実を変革しようとする、いわば革命家だったんですね。ですから当時、ユダヤ人からもちろん人気があった。当然ローマから見れば最も重い刑罰に値する重罪人であります。つまりですね、バラバにとっては、今目に見える世界がもう全てなんです。来たるべき未来とか、霊的な世界とか死後のこととか、それは関係ない。愛する我がユダヤ民族が、あのかつてダビデ・ソロモンの栄光を放ったあの王国が、今や異教のローマに支配されているというこの屈辱こそが彼にとっての問題だった。ユダヤ人の指導者たちの、特に ごめんなさい、初めて聞く方はね、分かりにくいかもしれませんが、サドカイ派なんていう人たちがいるんですよね。そういう人たちっていうのはもう本当にローマにこう媚びを売ってね、行くような人たち。あるいはまあ聖書の中で言いますと、まあ、マタイとかザーカイのような、まあ、主税人という人たちがいますね。自分の仲間からお金を取ってローマに持っていくわけでしょ。しかもただその仕事をするだけじゃなくて自分の懐に入れていくわけですよ。で、多くの人はそういうもうローマの支配にこういい楽々と従う人たちの中で、仕方がないかこの世の中、そういう中で何やってんだ我が民族はというふうに憤る人たちがやっぱりいるわけですよね。まあ今の日本にもいらっしゃると思いますけど、そういう現状に不満を持ったバラバの取った行動は祈りでもなく礼拝でもなく実力行使だったということです。確かに理不尽な状況かもしれません。でもこの理不尽な状況もご存知な神様に期待し委ねるということはしないで、神様を仰ぐことはしないで、自分の腕力と策略とそして仲間に頼っていくわけですね。そしてローマを倒しユダ王国を再建し、自らが指導的な立場に立とうとしていくわけです。結局彼の関心は自分が関わる世界、この目に見える世界で自分の思い通りに生きること、自分の力で自分が正しいと思う道を突き進むこと、そして自分が良いと思う世界に変革することだったわけですね。私はこんなバラバの姿に私のまた人間のですね姿を本当に思います。私たちはね、何もこの国をどうこうしようとは思っていないかもしれません。まあ、中には思っている方いらっしゃるかも分かりませんけれども、しかし共通しているのはこの目に見える世界で少しでも自分が上に行くために、少しでも成功するために、主導権を得るために、少しでも自分の考える自分にとって良い状況を得ようとして、私も含めてそういうことはありますけれども、そういうためなら人間って頑張りますよね。そして神様に頼ることなく何とか自分の力で道を開こうとしてしまいます。理不尽な状況の背後にも神様がおられること、全てをご存知の神様に委ねること、そういうことをしない、また祈ったり導きを求めないことを後回しにしてしまって、真っ先に自分から動いてしまう、そんな私たちとバラバとの間に本質的な違いはないのかなと思います。またバラはですね、神様を見失って自己中心に生きていただけではありません。その結果、今見ましたように暴動を起こし人殺しまで行った、多くの人を巻き込んで傷つけ命を奪った。自分がこうしたい、自分が正しいことだめならどんなことでも犠牲する。でも犠牲になっているのは周りです。まあ自爆テロとはそうですよね。それと同じことです。まあ自爆テロはまだ自分が本当に犠牲になるからいいんですけども、いよいよいい手は別に認めてるわけじゃありませんがそこの覚悟はね、まあこうちゃんと責任持っている点はそうだと思うんですけど、まあバラバの場合は自分は死んでませんからね。まあでも死ぬ覚悟に言ったからこう捕まってるのかもしれませんが、まあ、ともかく自分の思い通りに生きようとして結局人を殺した、まあ、聖書には十戒というものがあります。そこに、まあ、殺してはならないというのがあります。まあ、十戒というのはその文字通り十あるわけですが、まあ、前半の四つは私たちと神様との関係、後半の六つは私と皆さんとの人々との関係ですね。まあ、要は神様との関係がまずあって、そこから人との関係があるということですけども、バラバはその神様との関係、つまり神様抜きに自己中心的に生きてしまった結果、後半の人間関係の戒めも結果的に破っていくわけですよね。つまり人を殺していくわけです。まあ、全ての人間がバラバのように暴動や人殺しをするわけではないと思いますが、しかしどうでしょうか。本質的には私たちはバラバと同じことをしているんじゃないですか。実戒の殺してはならないは何もですね、文字通り人を殺さなければいいという意味じゃありません。イエス様はこのことの本当の意味を教えられましたね。それは心の中で人を見下したりバカ者だと言ったりしてはならない、それは事実上人殺しなんだと言っています。 殺してはならないというのは単に命を奪わなければよいということではなく、一人一人の人格を大切にしなければならないということなんです。その意味で私たちはなんと多くの人を殺してますか。そのこういう本質的な意味でね。私自身においてもそうです。神を神としない罪、自分中心に生きる罪は本当に他人のことを顧みない、大切にしない人殺しになってしまうんですね。血は流しません。血は流しませんが、本質的な意味においては人を殺してしまうわけです。人殺しだけではありませんね。神との関係を失うがゆえに人間はあらゆるしてはならないことをするようになります。聖書には羊飼いのもとを離れた羊が迷子になるとか、ブドウの実から離れた枝が実を結ばないとか、そういう例えがありますが、同じように神から離れた人間は悪を行っていく、枯れていく、迷っていく、そういう、まさにバラバはそういう人間でありましたけれども、そこに私たちの姿も見る思いがいたします。もう一点、バラバと私たちの共通点があります。それは死刑に定められているということです。死刑に定められている。バラバは暴動と人殺しの角で十字架刑に定められておりました。もう数時間後には十字架の横木を背負ってカルバリの丘に行き、手足に釘を打たれて数時間、場合によっては数日間苦しみをもだいながら人の目にさらされて死んでいくことになっておりました。これがローマに逆らう者に課せられる刑罰でありました。この点でも私たちよく似ています。人は皆罪人であります。先ほど言いましたように。そして罪人を待っているのは死刑ですね。それ永遠の滅びであります。神の御心にかなわないことをするならば、すなわち神に反逆するならば、それはすなわち死を意味するわけですね。例えば神様は私たちに隣人を愛しなさいと、自分を愛すように愛しなさいと命じていますが、もし私たちはそれをしていないなら、その一点だけでももう罪人なんです。となれば世界のどこに罪人ではないという人がいるでしょうか。全員が罪人です。そして罪人に対する裁きは永遠の滅びなんです。こうしてみますとね、私たちはバラバに自分、まあもっと自分よりも広く見て人間の縮図をやっぱり見るような思いがしますね。自分の世界、力で、自分の力で世界に立ち向かおうとする傲慢さ、神を神としないゆえに本来の人間性を失っている点、そして神への反逆ゆえに報いとして滅びに定められていること。でも大切なのは、このようなバラバが、このようなバラバが十字架を免れたということなんです。私たちのその、まあ象徴であるような、私たちの代表者であるようなバラバが、でもその死を免れた、許されていくわけですね。そしてそれをもたらしたのはイエス・キリストだったということです。バラバはイエスによって死を免れました。このことは実に大きな意味を持っているんじゃないでしょうか。まずバラバの救いは本当に彼にとっては思いがけないことでしたね。数時間後にはもう釘を手足に打ち込まれているはずの男が間一髪奇跡的に極刑を免れた。しかもですよ、この時バラバは何もしてません。自分は牢獄にいます。牢獄の外で言葉を進んでいます。何が起こっているかバラバ自身は何もわからなかったはずです。彼自身が自分の救出に何か関与することは一切できなかったんです。まさにバラバの使命は突如天から降ってきた恵みとして与えられました。またバラバが死を免れたのはピラトが彼に恩赦を与えたからではありません。ピラトは別に彼に与えようとはしなかったんです。そうじゃなくて、本来許されて叱るべきイエスが彼の代わりに十字架にかかることになりましたので、バラバはその重い罪状にもかかわらず牢から解き放たれました。つまりこういうことですね。バラバは奇跡的にただ恵みによって、キリストの身代わりによって許されたということです。これが聖書の教える救いですね。神に逆らい自分勝手に生き、人間としての祝福を失い、永遠の滅びに定められた いた罪人が救われる道、それはイエス様の十字架の死、身代わりの死であるということです。イエス様が本来私たちの受けるべき刑罰をその身に受けてくださいました。それで私たちはね、自分の罪状は何も変わってないんですよ。暴動は起こしてないかもしれません。でも人殺しはしてます。姦淫だって犯してます。ありとあらゆる悪を行ってます。罪状は何も変わってません。でもイエス様がそれを全部背負ってくださったから、イエス様が私たちの罪状を受け負って、私たちが受ける刑罰を受けてくださったから、だから私たち救われるんですよね。許されるんです。バラバが何も せずに牢から出られたように、私たちも何も努力もしないで、何の行いもしないで、ただ恵みによって永遠の滅びという刑から解放されていく。それだけじゃないですね。そこから本来の今度は人間らしい人生を取り戻していくんですよ。バラバという人はその後どうなったかということは聖書には書いてありません、まあ、映画でありますね。映画見た記憶ちょっとないんですけども、でもまあ伝説によりますと、その後クリスチャンになって伝道者となって、やはり殉教したと言われております。キリストによって与えられた命をバラバはキリストのために捧げたんですね。地上の目に見える国のために生きていた人間が、目に見えない永遠の神の国のために生きるようになりました。私たちはどうでしょうか。目に見えるものばかりにとらわれて、大切なものを見失っていないでしょうか。目に見える世界での力関係や主導権争いや自己主張、敵意、他者否定というものに明け暮れていないでしょうか。そして図らずも多くの人を傷つけていないでしょうか。家族や人間関係が壊れたり、道徳的に大敗していないでしょうか。滅びに向かっていないでしょうか。喜びや希望や平安はあるでしょうか。神様と共に、他のものは何もなくとも神様と共に生きる幸せがあるでしょうか。キリストは私たちを神なきすさんだ人生から、神と共に神のために生きる人生と導くために、皆さんの身代わりに十字架にかかってくださいました。この方を信じることによって、バラバのように私たちも牢獄から解放され、滅びを免れ、神のために生きるものとされていきます。今日というこの日に、キリストを救い主として受け入れ、新しい人生を歩むことができますようにお祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にバラバのように自分のことしか考えない、自分では正しいと思うことをやっているようでありながら、多くの人を傷つけ、本当に虚しい人生を歩んでいるようなものを、あなたは愛してくださいました。そのようなもののために、あなたは御自ら十字架に横木を背負って歩いて行かれ、その木に横たわり釘を打たれ、私たちの罪のために血を流してくださいました。本来あそこに私たちがいるべきでした。しかしあなたは、ただ私たちを愛するがゆえに、身代わりとなって私たちの受けるべき刑罰を受けてくださいました。そして私たちにこうして救いが注がれています。どうぞ神様、すでに救われている私たちが本当にこのキリストの恵みに感謝し、キリストの愛に応えて歩んでいきますように。そしてまだ信じてない方がいるならば、どうぞ今日のこの日、このキリストの十字架を受け入れることができますように祝福してください。尊い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。